菅内閣だ、復活させる、プライマリーバランス規律という悪魔。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日は5月17日のね、まあ、11時ぐらい、朝の11時ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、今世間はね、もうコロナで、まあ、当然持ちきりで、もうどんどん広島とか岡山とかまでね、
あ、はいはいはい、
緊急事態がこう広がって、
うん、
でもうなんか世間はもう今何言うても、もうツイッターとかでね、何言ってもなんかもうコロナやばいやないかみたいな空気がこう蔓延してて、
はい、
ちょっとねなんか理性的な議論がね、
うん、できない、
ちょっとね、ちょっと怖い空気ですよね、
うん、
多分戦前の時ってこんなんやったよなと、全然戦争始める時にね、
はい、
いやアメリカやばいからちょっと戦争するのやばいじゃないですかとか、お前は非国民かと、いやだってアメリカ日本の10倍ぐらいの国力あります、バカ者、日本は勝てるんだみたいなね、
その状況と似てますよね、
うん、まあ、そんな状況にこうなってるんですよね、
はい、
でさらにあのオリンピックやるかやらへんかとか言って、
うん、
なんかもうみんなそれに関してはもうどうでもええよ、オリンピックなんかもう知らんやん、もう
もうそんな空気ですね
盛り上がる感じになれへんしうちらみたいな、
うん、
まあ、感じにまあなってるんですよね、
はい、
でだからまあ世論的にはもうコロナや五輪やって言ってるんですけど、
うん、
いやこれね、ちっちゃい記事というかね、ちっちゃいホームページを見ててね、やばーと思ったんで今日ちょっとこれ話をしようと思うんですけどね。僕いつも内閣官房にいたじゃないですか、
はい、
参与でね。それで僕あの内閣官房の中に経済財政諮問会議っていうのがあるんですよ。これね、総理大臣が、まあ、議長でね、官房長官とか、あと、大臣何人かとかね、それと、民間議員っていう、学者が二人と、経団連の会長とか、なんか財界の偉い、いわゆる偉い人が二人で、この民間議員が4人で、で、あと、日本銀行の総裁とか、まあ、だから10人ぐらいの会議で、僕らいつもそれ出てたんですよ。
はい。
で、もう日本の会議、数ある行政会議の中で最も重要な、超重要な会議なんですけど、ね、それでまあ3、4だから、僕いつも出てて、誰が何言うのか確認して、ああ、なるほどなと。で、そこの議論ってものすごい政治的に大事だから、
はい、
あと行政こうしたらいいかとかってこう決めていくんですよね、
うんうん。
で、その会議っていうのはね、骨太の方針って聞いたことあります？
何ですか？
うん、これはね、次年度、および次年度以降の、
はい、
政府の予算。まあ、政府予算だと100兆円ぐらい、利払い比例って、ま、100兆円ぐらいあるんですけど、この100兆円の使い道についての大方針を、書いたものが骨太の方針っていうのがあるんですよ。
なるほど。
うん。で、これ何歩ぐらいにするとか、で、増税どうするとか、で、来年以降どんな見通しでやっていくとか、で、お金のことはま、決めるんですけど、
はい、
お金のことを決めるイコール、どういう行政をするのかと。そういうことをね、決定する会議っていうのがあって、これがね、
はい、
あの、経済財政諮問会議。で、その決定されるものが骨太の方針なんですよ。で、僕はね、内閣官房で6年間勤めてたじゃないですか。
はい。
その時、僕がいろんなお仕事をね、あの、従事させていただいたわけですけど、その中で最も大事な仕事が、この骨太の方針の作文なんですよ。骨太の方針の文言。キーワード、こういうものがどうなるかっていうので、次年度以降の政治の内容がガラッと変わってくるから、そこの記述をどうするかっていうことを、もう四六時中、財務省のやつらとこう、暗と影の戦いね、暗い戦いをこうしたり、で、政治家の方、自民党与党の幹事長とか、公明党与党の、まあ、その政策をやってらっしゃる方とか、も含めてね、官僚、政治家、それから大臣、総理大臣、官房長官、そういった人とずっと議論しながら、その文言をこう変えていくんですよ。その中でね、僕が一番こう、まあ、あの時を青春時代だとするとですよ。
はいはいはい。
あの青春時代、僕が最も命がけでというと大げさですけど、うん、時間をかけて熱心に取り組んだのが、プライマリーバランスという言葉なんですよ。
はいはいはい。
このキーワードの魔力があるんですよ。効力があってね。プライマリーバランスというキーワードの使われ方によって、 もう次年度以降、日本が完全に腐っていくんですよ。今日これ説明しますけどね。
はい。
だからね、それぐらい大事なキーワードで、骨太の星って何十ページもあるんですけど、このプライマリーバランスのとこだけは、なんとかこう、適正な日本語せなあかんいうことで、これをね、赤ペン持って、これなんとかならんかとか、
はいはいはい。
こういうのいいと思いますよとか、ちょっとそういう、こういうふうにしてくれませんか。官房長官こうしてくれませんかって、作文しよう。いや、ちょっと君ここなん、総理もこうやってこうできへんかとか、二階さんとか、二階さんこれちょっともうちょっとこうなるように言ってくれへんませんかとか、
うんうん
う
ん、
いうことを、やる一方で財務省は、ああ藤井さんの全部無視して、まあ、これでいきましょう。これでいきましょう。っていう戦いをずっとして。それで、随分僕は、このプライマリーバランスという記述に関して、ほふく前進のように、一歩ずつまともなものに、6年かけて、やってきて、
はい。
で、その流れが僕が抜けた後も、その遺伝子は残っているので、ようやく去年、プライマリーバランスという文字が、骨太の方針から削除されたんですよ。これはね、僕のやった仕事の中で地味だけど、
はい、
知ってる人ほとんどいないけど、最大の、こう、まあ僕一人だったんじゃないんで功績というと大げさだけど、最大の仕事で、それは僕が影響を及ぼしたと言うんだとしたら、
うん、
僕の最大の功績だった
ん
です。
それ
をね、菅内閣の皆様方はね、復活しようとしてるんですよ。
だから復活
今日はね、この恐ろしい話を解説したいと思います。
はい、お願いします。はい、聞けば、菅内閣のヤバさがわかる30分午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1。未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2。
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3。
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったなぁ。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、菅内閣が復活させるプライマリーバランス規律という悪夢。
うん、これまずプライマリーバランスって何かっていうのをね、ちょっとこれ説明したいと思いますけど、
はい、
これ別名 PB、
うんうん、
日本語で言うとね、基礎的財政収支とか、まあ呼ばれるんですけど、
はい、
まあとにかくね、これは政府の税収があるじゃないですか、
うん、
これと政府のまあ、防衛費とか、国交省のインフラ建設だとか、公務員の給料とか、支出があるじゃないですか。で、収入と支出の差額のことを収支とこう言うわけですけど、うんう
ん、はい、
これの政府全体の収入と政府全体の支出の差をプライマリーバランスと、まあ、こう言うんですね。
はい。
まあ、国際関係費っていうのを除くっていうのはあるんですけど、まあ、それよろしいわ。とにかく、ま、簡単に言って収入と支出の差。で、これをね、政府はね、2013年から黒字化すると。
うん、うん、うん。
これを黒字化するんだと。
はい。
いう目標を決めてね。
はい。
これ2020年に黒字化するというのを、ま、2013年に決めて。
はい。
今は2025年に、まあ、黒字化するっていうのを決めてるんですよ。で、これね、どういうことかっていうと、政府の支出は収入に合わせなあかんから、うん、これ黒字化しようとしたら単純に考えたら、あ、支出削りましょうになるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、少なくとも収入、支出を増やしちゃダメよになるわけですよ。
うん。
これキャップとかって言いますけど、シーリングとかキャップとかって言いますけど、増やしちゃダメよってこういうわけですよね。で、一方で、これ黒字化しようとしたら収入増やしてもいいじゃないですか。
うん、そうですね。
じゃあ単純に、あ、じゃあ消費税増税しようかってなるんですよ。
うん。う
ん、だから、このプライマリーバランスを2025年に黒字化するっていうことが骨太の方針書かれたら、
はい。
はいはい、それじゃあ予算は増やさないで、予算は削りましょうと。そしてそのうち消費税を増税しましょうねっていうことが、自動的に 導かれるような文言になってるんですよ。
イコールそうなっちゃうんですね。
そうそう、そういうことなんですよ。でね、今回ね、だから僕はこれを削ろうと。
はい。
いうことに、財政規律としてプライマリーバランスじゃないと。で、僕がね、入れた重要な文言があるんですよ。それはね、債務対 GDP 比の適正化。これね、ちょっと意味わかんないと思います。
はい、
これはね、政府の総借金と日本の GDP、所得がありますよね、
はい。
この比率ってあるんですよ。まあ、政府の総借金がだいたい1000兆円。GDP がだいたい500兆円だから 200% ぐらいなんですよ。債務対 GDP 比っていうのは 200% ぐらいなんですよ。ね。この 200% っていう数字が、まあ、安定してたらいいと。いうのが、僕が入れろと言った規律なんですよ。
はい。
で、これは僕いいんですよ。この規律がね、入ってるのは構わないし、諸外国は全部これでやってるんですよ。で、G20 ってあるじゃないですか。
はい。
G20 の中で、プライマリーバランスを規律に入れてる国は一つもないんですよ。それは日本だけなんですよ。で、これはね、ほんとね、知られてないんですよ。日本だけなんですよ。で、諸外国は全部債務対 GDP 比が財政規律なんです。
はいはい。
でね、債務対 GDP 比がね、安定化してたらいいという規律はどういうことを言ってるかっていうと、もしも GDP が、例えば年間 3% ずつ増えていくんだったら、
はいはい。
借金も 3% ずつ増えていっていいってことなんですよ。
ね、じゃあ、もっといっぱいお金を使っていいってことですね。
そうそうそうそう。債務対 GDP 比、その分数がね、一定であったらいいというんだったら、分母、GDP が伸びていくんだったら、その伸び率に合わせて分子も伸びていったら、安定化するじゃないですか。
はい、そうですね。
で、3% ずつ伸びるって言うんだったらですよ、借金っていうのも1000兆円だから、借金は年間30兆円ずつ増えていってもいいよってことになるわけですよ。
はいはいはい。
ね ?3% だ。で、5% 伸びるんだったら50兆円ずつ増えていってもいいよってことに、こうなるわけですよ、借金は。で、借金が50兆円増えていいよってことになったら、あ、じゃあ赤字国債50兆円まで出してもいいよってことになるんですよ。
ああ、なるほど。
プライマリーバランスは50兆円まで赤字でもいいよってことになるんですよ。
うんうん、
ところが、プライマリーバランスを黒字って言ったら、国債は0円しか発行しちゃダメよ。国債発行し、1円も発行しちゃダメよってなるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、つまり、債務対 GDP 比で管理してる国っていうのは、
うん、
日本だったら 5% 成長するんだったら50兆、3% だったら30兆円まで国債を出してもいいっていうことに。
はい、はい。
なるんですけど、はいはい、プライマリーバランスで管理してたら0までしかダメってなるんですよ。
うわー、そうなんですね。
30兆円も違うんですよ。
それ大きいですね。
この30兆円があればコロナ対策費なんて簡単にできたんですよ。
できますね。
だってね、病院増えてないから医療崩壊だって言ってるわけでしょ、
うん、
こんなもん病院増やしたらええんですよ。野戦病院でも何でもええから。で、オリンピックやる言うたらボランティアのお医者さんいっぱい集まってるんですよ、今。
はい。
ってことは医者余ってるってことですから。
うん、
その人ら金出して雇ったら、俺もいくらでもコロナ対応できるわけですよ。で、コロナ対応できるんだったら医療崩壊しないから、ロックダウンしなかったら、緊急事態だってしなくて済んだわけですよ。
そうですね。
そもそも、さざ波ぐらいなんでしょ、政府が認定するように。うんうん、まあ、言ってみたら、内閣官房参与が言ってるんだから。さざ波ぐらいなんでしょ。で、さざ波ぐらいで医療崩壊とか言ってるのは、コロナ対策ができてないからで、コロナ対策ができてないのはお金使ってないからで、お金使ってないのはなんでかって言ったら、プライマリーバランスを黒字化しようとしてるからですよ。
もうそこに全部繋がってきますね。
だから骨太の方針でプライマリーバランス記述を削除して、債務対 GDP に入れ替えることを通して、
はい、
それができてたらですよ、
うん。
コロナ対策だってできてたし、自粛なんてしなくてもよかったんですよ。
うん
さらにね、プライマリーバランスじゃなくて債務対 GDP 比だったら、
はい、
3% ずつ成長していくんだったら30兆円国債出してもいいんだったら、うん、消費増税しましょうなんて議論絶対出てこないんですよ。
そうですね。
だから消費税だってまだ 5% のままなんですよ。
懐かしい、もう。
ね、プライマリーバランス記述という記述がなかっただけでですよ、
はい。
消費税の増税だってやらなくたってよかったし、ロックダウンの自粛だってやらなくたってよかったし。
うん、
で、今頃デフレも脱却して僕たちの所得が500万の人は800万、800万の人は1000万とかの所得があってですよ、
うん。
百貨店で買い物することだってできるし、有馬温泉に行くことだってできるし、もう冬になったらニセコでスキーだってできるわけですよ。
マイホーム買ってる人もいっぱいいますよ。
買ってもいますよ。で、お金がないから結婚できない人いっぱいいるでしょ、
うん、
だけれども、ちゃんとプライマリーバランスの記述がなかったらデフレ脱却ができてみんなお金を儲かるから。もう結婚できてる人もいっぱいいるわけでしょ。で、結婚してもお金がないからで子供作らない人だ、もう二人も三人も作ってですよ。幸せな家庭を築き上げることでできたわけですよ。
いいことがいっぱいあります。そうですよ。
僕の頭の中いつもそう思ってるから、もう毎日毎日官邸に行ってですよ。プライマリーバランスの記述を削除するようにやってたんですよ。
うん、
ところがですよ。
はい。
今回内閣府のホームページ見たらぴょろんと PDF ファイルが上っててですよ。
はい。
そこで民間議員で竹森、中西、新浪、柳川という方が。
はいはい。
民間議員があるペーパーを出して政府に、 骨太の方針はこうまとめてねって言ってる文章があるんですよ。
はい。
その文章にね、うん、こう書いてあるんですよ。PB 黒字化を堅持すべきと。
書いちゃったんですか？
これをね、書いてくれと言ってるんですよ。
ああ、なるほど。それしたら、今、こう、先生がおっしゃったの、幸せの形が全部、なくなっちゃう。
この一言で、日本は地獄に落ちるんですよ。でね、今言ったこと分かってない人ばっかり、日本には。でもね、彼らが、ちょっとね、控えめに言うと、彼らがそんなに悪いわけじゃない。うん、誰が悪いかっていうところを書かせたやつがあるわけですよ。
そうなんですね。
これも財務省が書かせてるんですよ。
わー、出ました。
これ、事務局があってね、事務局が、はい、この人らに、こんな文章でどうですか、この文章を提案しちゃったらどうですかって言いに行くんですよ。うん、いや、こんなのダメだよって言ってくれたらさすがに書けないですけど、
うん、
おーいいよってなるんですよ。そこであんまり断ってたら、次選ばれないから。
ああ、そういうことですね。
うん、だからこの地位に肯定しようと。
結局自分の保身。
そう。なんか、おーいいよってなってるんですよ。で、去年までは安倍内閣だったじゃないですか。
はいはい、
去年の骨太の方針を安倍内閣がまとめたんですよ。で、安倍内閣は僕もずっと説得してたから。で、その内閣のメンバーもみんなもう同じ思想だったわけですよ。PB アカウント。で、債務対 GDP 比っていうのを入れて。で、債務対 GDP 比が入って、ほいでそのうち PB の力を抜いて、債務対 GDP 比に徐々に入れ替えようというのが僕の仕事だったんですよ。ところが菅内閣になって僕のその、6年の努力というか、安倍内閣8年の歴史が全部これで潰されようと今してるんですよ。
それは、辛すぎる。
これ、新浪さんという方ね。
はい、
これ、経済同友会ですけど、経済同友会今ね、消費税 19% とかって言ってるんですよ。
19%?
うん、言ってるんですよ。
このコロナ禍でですか？
そうなんですよ。将来はそれぐらいせなあかんと。
どれだけ絞るんですか？
だから、コロナ増税するんですよ。地獄ですよ、これから。だからね、もう、選挙はね、大事なんですよ。政治家ね、誰でもええんじゃないんですよ。
うんうん、そうですね。
こんなんなってしまうたらね、もうこれもう日本めちゃくちゃですよ。これ絶対、これコロナが明けたら、コロナ増税始まりますよ。間違いない。もう間違いない。だって復興増税やったでしょ？
はい、ありましたね。
3.11 の後、東日本大震災。あれと同じことをね。やろうとしてるんですよ。
そう、もうね、ずーっとも言ってますけど、消費税上げたって、税収がね、増えるわけじゃないから。
減るしも。
ね、凍結ですよ。
そうなんですよ。だからね、国民はここでね、お前、ええ加減にせえよと言わんのダメなんですよ。今日はね、そんな、マジお前、ええ加減にせえよな一曲をお届けしましょう。
はい。
メタリカで、セイント・アンガ
ー。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1. 子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2.
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3.
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4.
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
メタリカでセイントアンガーお届けしました。
メタリカね、ご存知です？メタリカ。
いや、わかんないです。
これね、世界中でね、1億2000万枚売ってるみたいですね。アルバムね、
すごい。
で、グラミー賞も8回取ってるし、
はい、
だから最も成功したメタルバンドと、まあ、呼ばれて、ジャンルはね、まあ、ちょっと新しいのニューメタルとかってこう言うんですけど、
はい、
で、この曲はね、2003年のメタリカ8枚目のアルバム、まあなんですね。
うん、
やっぱりね、これメタリカのね、やっぱりニューメタルっていうだけあってね、なんか、作りがね、 全然それまでのメタルとちょっと違うんですよね。今お聞きになってもそのリズムがすんごい変わったり、うんうんうん、でグランジな雰囲気もちょっと、グランジってこの間だったあのニルバーナな雰囲気も入ったりね、うんうんうんうん、だからねすごいね次世代っていうかね、僕らからしたらあっとこういうメタルできたよなと思ってた、まあ、バンドですけど、
はい、
まあなんかすごい有名な曲ですよこれもね。でそれでねやっぱこれね、なんでこれ選んだかっていうとね、シェイントアンがこれ怒りの曲なんですよ。
ほうほう。
うん。だからやっぱりこれね、もうプライマリーバランス導入するとか、菅内閣に、もう国民怒らなあかんやろと。それでね、怒りって言うとね、なんか日本人、あかんものやと思ってるんですよ。
うんうん。
いや、怒ったら人誰も聞かんようになるから、怒ったらあかんよってみんな言うんですよ。まあ僕はよく怒る方ですけどね。もうね、正義の味方でも言われますわ、いろんな人に。怒ったってしょうがないよ、藤井くん。
うん。
で、まあまあまあ、そういうとこあると思いますからね。テレビ、受けとしては怒らない方がまあいいんでしょうし。
はい。
まあ東京の番組一回ちょっと軽く怒ったら、いや、怒ってる人初めて見ました、みたいな。
ありましたね。
番組で。怒ってる人って久しぶりに見ました、みたいな。
はい。全然ですよね。うん、全然怒ってなかったのに。
だからね、なんか、怒るということが今テレビ業界からこうね、排除されてるんですよね。でもね、やっぱりね、怒りっていうのはね、喜怒哀楽っていうぐらいですごく崇高なものだしね。
うん。
大切なものなんですよ。だからこれ、セイント。聖なる怒りってことなんですよ。シェイントアンガー。で、日本でもね、怒りって崇高なものでね、例えば、アシュラとか。
うん、うん。
ね、仏教であれ怒ってはるじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、あと四天王。
うん。
みんなめっちゃ怒ってるじゃないですか。羅漢がどうだとか。仏像で怒ってるのいっぱいいるじゃないですか。
うん。
だからあれはね、悪い奴をやっつけるっていうことなんですよ。で、悪い奴をやっつけないといいものが残らないじゃないですか。
はい。
悪いやつそのまま、そうですかーって優しくしてたら悪いやつのさばって、うん、いいものがなくなっていくじゃないですか。
はい。
だから、悪いものをやっつけると怒りは、いいものを守るために必要なんですよ。だから世の中を正しくするために怒りがないとダメよっていうのが、これが仏教の基本的な考え方だし、キリスト教だってね、聖書の中にはね、キリストが教会でも椅子投げたりとかしてるんですよ。
ええー、そうなんですか。
椅子投げたり、もテーブル投げたりとかも、暴れまくるとかいうシーンも。これあんま言われてないですけどね。だからなんかね、成人って言うとなんかこう、穏やかで全然怒らないみたいな。
うん、うん。
まあ、どんだけ水かけれても、よく聞かない、聞かない、言ってるな。感じがありますけど、違うんですよ。すっごい怒るものなんですよ、正しい人っていうのは。で、それをね、やっぱりね、素直に表現した曲だなと、セイント・アンが。
うんうん、
でね、I need a voice to let myself go free。だからね、もう自分自身をね、自由にするためには、これもう怒らなあかんと。
うんうん、
で、この怒りが原動力で戦いになるわけで、不当な奴らからの自由を得られるわけじゃないですか。日本人はもうちょっと怒りを取り戻してもらいたいですね。うん、プライマリーバランスというものが、本当に日本の未来を潰すし、現在の日本を、これまでのプライマリーバランス規律が潰してきたんだから、やっぱりこれに対して怒りを持ってね、戦いを挑むっていうことをやらなあかんし、それを主張している人たちに、それはあなたたちおかしいよと。言わなダメだし、それを復活しようとしている菅内閣に、お前それおかしいやろと。いう怒りをね、見せるというのはね、非常にセイントな正しいことだと僕は思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、この収録は5月17日、午前11時半頃に行っておりました。
やっぱ今日はね、このプライマリーバランス規律っていうのがあると、うん、政府が自由にお金を使えなくなるというもので、はい、せっかくこれ記述が削除されてたのに、
うん、
まあ、菅内閣がこれを復活させようとしてると、これちょっと怒らなあかんじゃん。
いや本当にそのね、やっぱり怒り、 を表現するためにも、うん、国民はちゃんと投票、う
ん、いやほんまに
選挙行かないといけないなって思います。
そう、だからそれこそね、菅さんがプライマリーバランス排除するよとか、
うん、
消費税減税するよとか言うんだったらそれ適正なことですねっていうことになるだろうし、
うんうん、
そうじゃなくてもこのままダラダラとやろうとするんだとそれはおかしいやろ
う
と、
うん、直接的にやっぱり自分の意見を表現できるものですからね、それはだからちゃんと考えてやらないといけないなと思いましたし、
うんうん、そう
なんですよね、さっきもねおっしゃってましたけども、うん、その PB 黒字化っていうものがイコール増税につながるんだっていうことも皆さんね、ちゃんと覚えて、
覚え
て、私も覚えて、
ほんまに覚えていて、
本当に皆さん、
うん、
ね、しっかり考えて乗り切りましょう。
はい、
はい、そして表現者クライテリオの最新号、はい、コロナ疲れの正体、はい、暴走するポリコレはただいま発売中です、はい、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします、
うん、コロナ問題ね、しっかりこれを考えとかんと、これもまたなんか世論でめちゃめちゃにされますから政治で、うん、はい、ちゃんと何がちゃんとした対策なんかっていうのね、
はい、
考えてもらうためにもぜひね、こういうの読んでもらえるといいなと思います。
ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます、は
い
は
い、ぜひお願いします。
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。